魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、12月に入ったところですけど、
はい。
ね、今日はどんなお話をしていただけるでしょうかね。
そうですね。11月が結構最誕生の月だよって話を、スタイフだったり、メルマガだったりでしてきてるんですけど、ちょっとね、皆さんも振り返ってほしいわけですよ。
ね、どうだったかなっていう感じですかね。
11月に限らず、9、10、11、
そのあたりですね。
10、11ぐらいのこのね、流れが一番大きかったと思うんですけど、私はビジネスのね、組み直しっていうのが、来年に向けて、本当に起き始めたり、ちょっとね、予想外のことが起きて、それをの対応しなきゃいけなくて、今までのやり方を本当今後は変えていかないといけない、まさにそういう流れが、宇宙のね、流れであって、そこのね、ある種波に乗って私は起きたんですけど、和田さんはどうでした？
そうですね。私も会社の中でですね、産休に入るスタッフがいたので、そうすると必然的にその担当してたものを、他の方に担当いただくとかなので、配置換えっていうかね、担当の組み替えっていうのを、まさに10月、11月ってやってきたところだったので、その流れに乗ってるのかなっていう感じがしますね。
そうですね。岡田さんと私は意外と乗ってる。
乗ってますね。
そうですね。そう。で、その中で、私の周りのクライアントさんや受講生さんも、やっぱり意識改革みたいなのが起きてる方多くいらっしゃって、今までやってこれているから、それでいいやと思っていたんだけど、仕事を変えざるを得なくなったとか、あとは、かたくなにね、もう私はこれしかやりたくないみたいなのが、現状環境だったり、お金のことだったり、何か急にもう窮することが起きて、で、どうしようってなって、新しい展開が今度始まったりとか、でも、その新しい展開、多くの人が始まってるんですけど、どちらかというと、積み木とかレゴブロックで積み上げてきた、あるじゃないですか。城でもいいし、熊とかでもいいし、それを一回全部ばらけさせる感じ。だから、自分を失うってことはなくて、だいたい未来への恐怖って自分の喪失っていう恐れも一部あるので、でもそれって分解されるだけで、同じレゴブロックとか積み木でまた新たに作れるっていう楽しみなんですよ。なので、まだ組み替え中、私もちょっと大きく組み替えなきゃいけない。で、その大きくっていうのは、本当に根っこからもう一回見直すっていうタイミングなので、根底の軸は私が一番エピソードになるので、私なんですけど、根底の軸はもう18年ブレてないんですよ。それは変わらない。
変わ
け
らない。
ど、それを軸にして、くっつけていくブロックの付け方
どういうこと
が
か。はい。
変わって、
そうっす
変えな
か。
いといけなくなってくるみた
じゃあ、
いな。
軸はしっかりしてるんだけど、そこにいろいろつけてるものは、やっぱり組み替えて、その時その時に、新しい組み方をやっていくことによって、新しい自分たちになっていくっていうことなんですね。
なので、今までやってきたことを、表現を変えるとか、今までやってきてることと、変わらないんだけど、傍から見ると、その組み替えが起きている。こういう感じなんですよね。だから、ゼロで何にもなくなって、再構築ではなく、あるものを一回分
分
解
解
し
して、
て、で、形を作り直すっていう。 まあ、そういうのが、その10、11、11に向かってこう流れて、11はいよいよそれをやんなきゃいけなくって、多分12月またがってる方も、私は一部またがってますね。
そうか。そういう世の中の流れなので、やっぱり必然的だったりとか、そういった感じで、皆さんも何らかしら、なんか起こってる可能性はあるわけなんですね。
そうなんです。で、ここがポイントで、それは現象として起きてることじゃない。で、じゃあ、心はどうかってい
どう
う、
かと。
そのやっぱ、組み替えって大変なんです
いや、大
よ。
変ですよね。今まで
ほんとストレスなんですよ。
そのままで良かったものを一回バラバラにして、もう一回積み上げてっていうの。
もう、ここまでやってきたのにみたいなのを変えなきゃいけない、この辛さ、みたい
あり
な。
ますよね。
そう、まあ、その辛さで、へこんでしまってほしくないんですね。その生みの苦しみではあるんだけれど、しかも生みの苦しみってゼロから生み出す苦しみというよりも、一回壊してやり直しみたいな苦しみなので、ちょっと面倒くさいっていう感覚だと思うんですよね。
そうですね。
だけど、それやると、格段に来年以降飛躍できるんで、この面倒くさいをちゃんとやったら本当に飛躍できるので、ここはネガティブというかね、へこんだり、自分はまだダメだとか、そんな思わずに、楽しく組み替えていただきたい。
でも、そのイメージは私もすごく分かる気がして、今までの延長だと、ここまでしか伸びていけないものを、しっかり組み直すことで、もっと、なんか、大きくできるような、なんか、可能性が生まれてくるなっていう感じはしますね。
そうなんですよ。その前回の中野先生がね、おっしゃってた背伸びだけを毎日 コツコツや
やっ
るだ
て、
けで姿勢が良くなる。これとすごく近いなと思います。だから大きく動かさなくてよくて、まあ人によってはね、私とか岡田さんとかは事業として大きく変えなきゃっていうね、タイミング来るじゃないですか やってると。それはしょうがないんだけど、普通の生活、主婦とか会社員とか一般の多くの方々の場合は、その生活習慣を少し変えるだけとかでも全くいいんですよ。なので、何を組み替えたらいいんだろうって、今のエピソードで、私は何を一体じゃあ
そうでし
組
ょう
み替え
ね。
るんですかみたいな人もいると思うん
い
で
ます
す
よね。
よ。もう直面してる人は、例えばね、恋愛関係とかパートナーシップとかで解消したっていう人もこの時期いたんですよね。これはわかりやすいですよね。だけど、普通に主婦で、あんまり日々、なんか楽しく過ごしてますっていう方とかだと、じゃあ何を組み直すのっていうと、自分の楽しいことを引っ張り出すっていうのが大事、ポイントになってきます。で、さっきの中野先生のコツコツにつながるのが、楽しいを見つけたら、いきなり、なんだろう、楽しいからって、じゃあ海外に行くって結構ハードル高いじゃないですか。
そうですよね。
例えば。だから、まあ海外に行くのはハードル高いけど、まあ、好きな国の料理、カフェ、そのランチに行って、なんかちょっとそんな気分を味わうとか、語学を少し勉強するとか、これは人それぞれでエピ
確
ソー
か
ド
に。
としてね、例え話ですけど、基本楽しいを見つけるってことです。で、この楽しいから、何がしたいをピックアップして、それが現実からちょっと、現実叶えるには距離が遠い場合は、何ならできるか。その背伸びをするのと一緒です。日々できることか
そう
ら
ですね。
取り入れていく。
なるほど。
これやっていくと、ブロック壊して再構築が、まあ、小さな形でもあってもなされるので、
確かに。ね。 海外に行くとなると大きなことだけど、身近
うん。
なところでできることっていうのも探すと意外にあるので、まあ、そこからコツコツやっていくっていうのは確かに大切ですね。
うん、すごくこの考え方が結構大事で、どうしてかっていうと、割とこの時期悩みのるつぼに入る方っていう、視野が狭くなるパターンの方が多いんですね。
なるほど。
季節柄寒くなって自律神経とホルモンが乱れるっていうので、まあ、こう視野が狭くなりやすくなる人っているんですよ。日本人は多いんですけど、そうすると楽しいこと見つけましょう、やりましょうって言われると、すごいちょっと夢みたいな極端な方に行きがちで、でこれが叶わなければあと全部ダメみたいに 排除しちゃう傾向がある。それが視野が狭いってことなんですね。なので今言ったみたいな考え方で、じゃあ今できること、味わえる、それと近い味わえることで自分が叶えられること、別にどっかに行かなくても、例えばフランスの気分を味わいたかったら自分で作るでもいいじゃないですか。
そうです
なん
ね。
かね、一人でいい思いしたら申し訳ないわとか言う人がいるわけですよ。それは悪いことじゃなくて、で申し訳ないからできないんですって終わっちゃうのがもったいない。
もったいないですね。
じゃあみんなに還元できるのはお母さんだから、フランス料理、なんかフランスパンでも買ってきて、
ちょっ
フラン
と
ス
気
料理、
分を
そう、
味わっ
みん
て。
な楽しむみたい。例えば旦那さんとワインとチーズ飲んでみたい。楽しむとか、それでもいいじゃないです
そうですよね。そういっ
か。
たところからだったらできそうですよね。
そう、そしたら罪悪感そんなにね、なく
な
で
く、
きる。
は
だ
い。え？
から、意外とその視野が狭くなると可能性を自分で排除してしまうっていう方が多いので、
そうか。もう少し自由な発想で、これも楽しめる一つなんだということで、日常から取り入れていけると、楽しめることっていっぱいありそうですね。
そうなんです。で、これを本当に前回の中野先生もおっしゃってたように、日々取り入れていくと 姿勢が変わるように、自分の例えば、まあ、ここスピリチュアル番組だから、魂の声とつながるようになる。体の声とつながる、魂の声とつながる。まあ、ハイヤーセルフとつながるでもいいです。とにかく自分の一番大事なところとつながるようになっていくんですね。な
な
の
る
でお
ほ
す
ど。
すめしたい。
いや、そうですね。ぜひね、皆さんもちょっといろいろ、考えてみて、今日のお話を参考にして、つながってみて、いろいろやっていただけるといいかなと思いますね。
はい、ぜひやってみてください。
そして、ユミさんね、今度12月にね、瞑想会もあるって、開催されるっていうことで、ぜひよかったらそのあたりもお知らせいただけますか？
い、12月21日の夕方6時半、18時半からですね。東京なんですけど、シンギングボールの、湯治場にかけて、音磁場瞑想会という音の湯治場って、湯治場って書くでしょ あれ、湯じゃな
じ
く
ゃ
て
なくて、
音
音
に
で
な
する
っ
ね。
ていう 音磁場瞑想会というシンギングボールをね、奏でて、ま、そのシンギングボールの話はちょっとね、また長くなっちゃうけど、体とあと空間、エーテル体とか、そのボディと呼ばれるところにも作用するので、体がまず整う。で、あと、よくね、財布とか、なんか、天然石とか、できて出しておく人がいるんですけど、
へえ、そうなんです
それ
ね。
で、波長が整うっていうのもあるので、ぜひおいでいただければ。
ねえ、これ参加したいなという方、どういうふうにして申し込みするといいでしょうかね。
はい、ホームページに、もう情報が載ってますので、ホームページからお申し込みいただければと思います。
ぜひね、このポッドキャストの説明欄、リンクからチェックしていただいて、お申し込みいただけたらなと思います。ユミさん、今回もありがとうございました。
りがとうございました。